イエスは、さあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使たちは運んでいった。今日お読みいただいたイエスのこの最初の奇跡の話もヨハネ福音書だけに記されているお話です。まあ、話の中身というのはとても単純なお話で、まあ、最初の弟子が集まってきて3日目にイエスの母マリアと何がしかの関係のあった家で、まあ、婚礼の宴会が催されていて、イエスと弟子たちもその宴会に招かれていたと。で、宴会の途中でブドウ酒が足りなくなったということをマリアが気にかけているわけですね。で、これは困ったことになったと、まあ、彼女は思う。で、なんとかしなければって思うわけですから、おそらくマリアとその家には、この、かなり深い関係があったんではないかと思われますね。そうでなかったら単なるおせっかいなおばさんですけどもね。まあそうだったかもしれないけども、でもやっぱりこのままじゃまずいことになるということをマリアが気にかけているという様子から、それはまあとても親しいお宅に招かれたのではないかと想像できる、そういうお話になってますよ。で、まあ、母がイエスにブドウ酒がなくなりましたと言った後、書いてますね。これ、そう言われて、だから何っていう話でもあるのですが、この時にね、マリアはイエスに何を期待したのか。イエスなら何とかしてくれるという、まあ、思いがあったのかもしれないけれども、その何とかしてくれることの中身が、イエスが何かこう奇跡を起こしてくれるとか、超人間的な出来事を引き起こしてくれる、そしてこの窮状を何とか変えてくれるみたいな期待だったとは私にはどうも思えないのです。そういう、つまり奇跡をね、イエスなら奇跡を起こしてくださるみたいなことをマリアが我が子イエスに対してその期待を抱いていた。というふうには私は思えない。そうではなく、ものすごく一般的な母と子の会話をしたのではないか。ブドウ酒が足りなくなっちゃったのよっていうお話ですよ。でもイエスの方だって、いやそんなこと言われたってどうしようもないできないよっていう、例えばこれ私の母からそう言われたとしてね、それは俺のせいじゃねえしみたいな話ですよね。そういう会話だったんじゃないかと僕は思うんですよ。ことさら何かイエスがね、こう、奇跡を起こす、神の聖者だ、みたいな思いでこの会話がなされたとは思えないのですね。しかし、マリアはやっぱりイエスが何かはしてくれるかもしれない。何かわからないけどもね。何かをしてくれるかもしれないから、召使いたちにね、この人があなた方に何か言いつけたら、申し訳ないけどその通りにしてあげてねとこう言ってるわけですね。ユダヤ社会で伝えられているしきたり通りに暮らそうとするためには結構水が必要だったというのが伺われます。ヨハネ福音書には書いてないんですけど、マルコ福音書の7章でイエスの弟子たちが食事をするときに手を洗わなかったということをファリサイ派が咎めるっていう場面があるんですね。どうしてあなたの弟子はしきたりを守らないのかと、まあ、イチャモンをつけるっていうお話ですよ。で、そのイチャモンをつけるっていう話の前提として、マルコはなんでそれがイチャモンになるのかっていう理由を説明してるんですね。そこにこんな風に書いてます。ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆昔の人の言い伝えを固く守って念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また 市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をしない。その他、杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど、昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。これ7章の3節4節にこういうふうに説明しているんです。それはパリサイ派もはもちろんその筆頭だったんでしょうけども、ユダヤ人も一般的にしきたり通りの暮らしをしようと思うと大量の水が必要だったということがここでわかります。で、それを考慮すると、それなりの家には必ずその清めに用いる水を貯めておく水がめっていうのがどうしても必要だったっていうことですよね。しかも、ここに書いてあることだけ考えてもかなりの量の水をキープできる、それぐらいの水がめが必要だったと。で、この今日の婚礼の家には2から3メトレテス入る水がめが6個あったって書いてあるんですね。これ聖書の後ろに度量公表っていう付録がついてますよね。あの単位を今で言うとどれくらいかっていう、お金の単位とか水の単位とか長さの単位とかそういうのの、あの表が載ってますが、それを見てみると1メトレテスっていうのは39リットルだと書いてますよ。だから2、3メトレテス入る水がめが6個あったということは、ざっと200リットルぐらいの水がいつも常備されているっていう、そういう家だったと、そういうことになりますね。で、イエスはその水がめに水を満たせと召使いに言った。そして彼らはその亀の縁まで満水にしたっていうことですね。満水にした。そしてその水を汲んでみると最上のブドウ酒になっていたっていうのが今日のお話です。で、ヨハネはこの出来事のことをこの最初の印とわざわざ断ってるんですね。これがイエスが行った最初の印だったんだよと。で、その後しかもとってもさりげなく、それで弟子たちはイエスを信じたと書くんですね。つまり、この著者であるヨハネは、この最初の奇跡によってイエスを信じたのは弟子たちだったんですよって書いてある。言い換えれば、弟子たちが信じるために、あるいは彼らがイエスに従ったその信仰をさらに確かなものにするためにこの奇跡が行われたんだと、そういうふうに、まあ、ヨハネは書いてるんじゃないか。なんでそう思うかというと、それは先週イエスの最初の弟子たちについて考えたことが前提にあるからですね。ちょっと先週のことを思い出してもらうのにお話ししますが、共感福音書って呼ばれる福音書は聖書に4つありますけども、そのうちの3つ、マルコとマタイとルカっていうのはそれぞれマルコ福音書が一番最初にできて、それを手本にしてマタイが書いたと。で、まあ、ルカもそれらを手本にして書いた。その中に自分だけが知っている伝承も書き加えたっていうのが聖書学者の唱えている定説ですね。で、まあ、ですからその3つは非常にストーリーの構成も似ているし、順番もよく似ている。特にマタイとマルコなんかはほぼそっくりだっていう、そういうことなんですが、その3つの福音書でイエスが弟子を呼び寄せて、その招きに即座に従って弟子となったのは4人の漁師だったということが書かれています。つまりイエスが4人に対して、ね、私に従ってきなさいってイエスが言うんですね。それに対して弟子たちが分かりましたと言って即座にあらゆるものを捨ててイエスに従ったと書いています。ところがヨハネ福音書はそうは書いてない。そうではなくて、バプテスマのヨハネの二人の弟子が 師匠であるバプテスマのヨハネの勧めに従って見よ、あれが、あれこそが神の子羊だよと教えられて、そのうちの二人がイエスのもとに行ってイエスに従うようになったって書いてるんです。イエスがあなたを弟子にしますって言ってないんですね。ヨハネの勧めに従って二人がイエスについていたと。で、そのうちの一人がアンデレだったと。で、アンデレは自分の兄弟シモンに私たちは主に出会ったと言って、シモンをイエスのところに連れてきた。そしたらイエスはこのシモンに向かって、あなたはペトロだって言って、で、彼も弟子になったっていう、そういうお話。そしてもう一パターンは、フィリポという人がいて、このフィリポをどういうわけかイエスは、お前を弟子にすると直接招くんですね。で、フィリポは自分の友人であるナタナエルに、私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会ったよって伝える。ナタナエルは、ナザレから何の良いものが出ようかっていう、それバカにしてるんだけれども、まあ、友人が勧めるからイエスのところに行ったら、あなたこそ、ユダヤ人のユダヤ人である、私はあなたのことを知ってるよってイエスから言われてびっくりする。で、イエスに従うことになったっていう、そういう話をこのヨハネ福音書は書いてるんですね。つまりイエスご自身が直接弟子として招いたのはフィリポだけで、アンデレもペテロもナタナエルも、それから最初にヨハネから促されて弟子になったもう一人の弟子も、みんな誰かの証言を聞いてイエスに出会って弟子となった人たちだった。直接声をかけられてない。で、直接声をかけられてないけどイエスの弟子になることは可能なんだっていうことをヨハネは書かなければならなかった。なぜかって言ったら、ヨハネのこの福音書を最初に読む人たちはイエスの殺されてからもう60年も経っている。60年以上経っているっていう。十字架の出来事からもう60年、70年経っている人たちがイエスの話を聞いて弟子になるっていうことが可能なんだと。我々だって弟子になれるんだよっていうことをヨハネは書かなければならなかった。だからなんじゃないかっていうことを先週お話ししたわけですね。で、人の話を聞いて、とりあえずイエスに出会って、出会った途端少なからない魅力をイエスに感じたので、ついて行こうと一緒に歩き始めて3日目ですよ。その時に彼らはイエスが行う驚きの技に間近で接して、その技を通してイエスをもう一度見ることになったわけでしょ。それで弟子たちはイエスを信じた。そういうことがここで起こったんではないのか。さらに面白いなと思うんですけど、このイエスの一番最初の奇跡であるこの出来事は、実にほとんどの人には知られないままで行われている。ここが面白いですよね。誰も知らない。9節、今日お読みいただきましたところにはこう書かれてますね。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか、水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んでるんぬんという話がここにつながってくる。世話役はブドウ酒がどこから来たのか知らなかった。そのことが書きたいわけですよね。これ、新共同訳ではそういうふうになってますけど、口語訳聖書は、もっとなんか顕著な書き方してるんですね。口語訳聖書にはこう書いてますよ。料理頭は、ぶどう酒になった水を舐めてみたが、それがどこから来たのか知らなかったので、で終わってて、鍵括弧がついて、水を汲んだしもべたちは知っていたって、括弧の中に入ってるんですよ。つまり召使いたちはこの最上の葡萄酒がどこから来たのか知っているわけですね。だって自分たちが 淵まで満たした亀の水、清めに用いる水だったからですよ。でも口語訳聖書ではそのことは括弧書き、つまりこの奇跡の目撃者は括弧書きされている人だっていうことです。で、婚礼の宴会ですから大勢の人が多分招かれていた。葡萄酒が足りなくなるくらい、もしかしたら予定外に人が多かったのかもしれない。でもその大勢の人たちにこの奇跡は知られることがなかったんです。で、彼らはただ婚礼の喜びを共にしていた。で、おそらく物語のきっかけを作ったマリアでさえひょっとしたらこの奇跡のことなんか知らなかったんですよ。まあ少なくてもその奇跡の場には居合わせていない。マリアは召使いに、申し訳ないけどイエスが何か言ったらその通りにしてあげてねと言ってその場を離れているわけだから、その後イエスが何をしたのかなんてマリアは見てない。で、喜びの宴がこちら側で予定通り進んでいて、そのことがこのイエスの行った奇跡によってひとときも微塵も邪魔されなかったっていう。宴会は宴会としてただ続いていて、賑やかに、むしろ最良の葡萄酒がやってきてさらに喜びがこう増し加わるように宴会が行われている。で、その陰でその宴会の真裏の方でそのためにいろいろと働いている人たちだけにこの奇跡は記されて知らされていくっていう。みんなが酔っ払ってから最上のブドウ酒が出てきたなんていうことも婚礼の宴の席では、まあ、まるで余興の一つであるかのような扱いで、それがどうやって今ここに現れたのかなんていうことは誰も気にしない。でも、わあ、幸せ、この上さらにこんないいブドウ酒が飲めるのみたいな喜びが増し加わっていって、こちら側では賑やかな宴会が続いている。でも彼らに、これがイエスの最初の奇跡だったなんていうことは知らされないし、そのことによって宴会が邪魔されることもなかった。幸せは幸せのまんま、つながっていったっていう。そういうお話ですよね。ただしかし、このイエスの最初の奇跡は、名前さえも伝えられていない召使い、そして料理頭とか世話役とか言われるその人、福音書というドラマの中では、まあ、役名しか与えられていない登場人物、ね、時々ありますよね。召使い A、召使い B とかいう、そういう役しかないの。名前さえもないっていう。世話役とかってしか書かれてないっていうね。そういうキャストによって担われた奇跡だったんですね。ひょっとしたらヨハネはここでもこの福音書を最初に読む人たちのためにわざわざそういう場面を設定したのかもしれません。ヨハネの福音書を最初に読んだ共同体に連なる人も、まあ、言ってみればみんな名もなき脇役たちだったわけですよ。もうイエスの弟子、ね、私たちも一応十二弟子とは呼ぶけど、十二人のことをみんなよく知ってるわけじゃないですよね。まあよくて三人とか、下手したら一人しかわかんない。そういうもんでしょ。十二人の弟子とか言われたって、まあペトロとイエスを裏切ったユダぐらいしか印象にない。あとは名前だってよ、怪しい。でもまあ、まあ、12人の中でスター的扱いっていうかね、トップスターはやっぱりペトロと、そして裏切ったユダぐらいですよね。でもヨハネの福音書を読んでいるヨハネの共同体の人たちにそんなトップスターは一人もいなかった。世代的に言ったら 2世代後の人たちですよ。でも確かに脇役だけれども、脇役がいなければそもそもこのドラマは成り立たないんだっていうことを ヨハネは伝えてるんですよね。そしてイエスの弟子であるということはそもそもそういうことなんだってきっとヨハネは言いたかったのかもしれないのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛しお導きくださる神様、主イエスの奇跡を間近で見て、しかもその奇跡の担い手の一人とされたのは名もない召使いでした。しかしその人の手がなければ主イエスの最初の奇跡は起こらなかったのです。神様、あなたはご自身の救いのご計画を進めるために人間の手を用いられます。無数のおびただしい人がそのために召され、証人とされ、担い手とされて、今日までその技が語り継がれてきました。そして今またあなたは私たちの手も用いようとされておられます。私を御用のために捧げることができますように。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。